健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点、費用などの記載がないものは無料、特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。7項目あります。番号を振って読みます。1、生き生き100歳体操サポーター養成講座。生き生き100歳体操とは、誰でもできる簡単で筋力アップや転倒予防に効果のある体操です。集会所など地域の身近な場所で現在50団体が活動しています。サポーターは体操の効果や目的、実施方法などを学び、受講後は活動団体への支援など地域の健康づくりを支える活動を行います。時10月20日木曜日、11月1日火曜日の午後1時30分から4時、ところ会津稽古堂。対象2日間の講座を受講後、サポーターとして活動できる市民。定員20人。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 2. 生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。時11月2日水曜日から12月21日水曜日の毎週水曜日午後2時から3時。ところ老人福祉センター。対象おおむね65歳以上で、15分程度の運動ができ、要支援、要介護認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員15人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り10月14日金曜日。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 3. 市民健康ウォーク。健康のために気持ちの良い汗を流しませんか。時10月23日日曜日午前9時から。受付は午前8時30分から。ところ神奈川緑地グラウンド。締め切り10月14日金曜日。注意点、小学生以下は保護者同伴、ペットの同伴は不可。雨天中止。申し込み問い合わせ、会津若松市保健委員会、健康増進課内、電話 39-1231。 4. 運動相談会。体重や関節の調子などが気になる人のための相談会です。時10月25日火曜日午前9時30分から11時30分。1人30分程度。ところ会津稽古堂。講師、健康運動指導士、島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 5. 栄養個別相談会。体重を減らしたい人や、自分に必要な食事の量を知りたい人など、食に関する相談に管理栄養士が応じます。時10月24日月曜日午後1時30分から3時30分。1人45分程度。ところ会津稽古堂。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 6. 心の健康相談。うつ状態や引きこもり、アルコール問題など精神的な悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医師が応じます。匿名での相談も受け付けます。事前の予約が必要です。時10月11日火曜日、25日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話29-5275。 7、引きこもり家族教室。引きこもりの問題を抱えている家族のための交流と学習の場です。事前の予約が必要です。時、10月28日、金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。食に関する取り組みや情報を発信。市では、食育の日、毎月19日に、食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。消費期限と賞味期限の違いを知りましょう。食品は適量を購入し、無駄なく食べましょう。消費期限、袋や容器を開けずに記載された保存方法を守って保存していた場合、この年月日まで安全に食べられる期限のこと、弁当やサンドイッチ、生麺、ケーキなど、傷みやすい食品に表示されています。賞味期限、袋や容器を開けずに記載された保存方法を守って保存していた場合、この年月日まで品質が変わらず美味しく食べられる期限のこと、スナック菓子やカップ麺、チーズ、缶詰、ペットボトル飲料など、傷みにくい食品に表示されています。QR コードがあります。1つ目、注意しよう、食べ物のこと、農林水産省。2つ目、詳しくは市のホームページをご覧ください。食育の日、毎月19日から1週間限定。栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、習慣的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し、細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。QR コードが2つあります。入力フォームその1、入力フォームその2、対象中学生以上の人、定員30人程度、お気軽にご相談ください。食に関する相談は窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。がん検診、特定検診を受けましょう。がん検診、特定検診などはお済みですか？検診は不要、不急の外出ではなく、健康のために必要であり、病気の早期発見、早期治療につながる大切な機会です。自覚症状がないからと安心せず、忘れずに検診を受診しましょう。集団検診は10月31日月曜日まで、施設検診は11月30日水曜日まで実施しています。集団検診会場では、受診前の体調確認や検温、消毒、換気など、感染予防対策を実施しています。受診する皆さんは、体調の良い時にマスクを着用して受診してください。皆さんが安全に安心して受診できるよう努めていますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245、国保年金課、電話 39-1244、果物の食べ過ぎにご注意を。リンゴや柿などの果物が旬の時期を迎えます。果物には食物繊維やカリウム、ビタミンなどが豊富に含まれるため、健康や美容にも良いと言われています。しかし、果物には糖分も多く含まれています。果物に含まれる糖分は脂肪に変わりやすく、過剰に摂取すると体重の増加にもつながります。リンゴや見知らず柿は、2分の1個が成人1日あたりの基準量です。食べ過ぎに気をつけましょう。 問い合わせ、健康増進課、電話39-1245。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合、次の症状がある人は、まずはかかりつけ医や診療、検査、医療機関にご相談ください。なお、どこに相談していいかわからない場合は、受診相談センターにお電話ください。症状、咳、喉の痛み、発熱の症状など、相談先、かかりつけ医科、診療、検査医療機関、受診相談センター、電話0120-567-747、24時間対応。QR コードがあります。市内の診療、検査医療機関の一覧はこちら。コラム、お元気ですか？朝ごはんの習慣を。市管理栄養士、遠野須美穂。朝ごはんの必要性は、多くの人が小さな頃からよく耳にしてきたことだと思います。一方で、朝ごはんの必要性を理解はしていても、時間がない、寝ていたい、お腹が空かない、準備が面倒と思う人も多くいると思います。実際に本市の20代から70代の人のうち、朝ごはんを毎日食べる人は減少傾向にあります。特に50代では、朝ごはんを毎日食べる人の割合が男女ともに大きく減少しています。この要因には、子どもが自立したことによる環境変化があると考えられています。私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っていて、朝にはエネルギーや必要な栄養素が少なくなっています。そのため、朝ごはんでブドウ糖をはじめとする様々な栄養素を補給する必要があります。朝ごはんを食べると、午前中からしっかり活動できる状態になり、勉強も運動も仕事も頑張れるのです。また、朝ごはんには生活リズムを整える役割もあります。生活リズムが整えば、毎日健やかに過ごせるでしょう。そのためにも、まずは、ご飯やパンなどの主食、卵や納豆、魚、肉などの主菜、野菜などの副菜を基本型として、朝ごはんを食べる習慣をつけましょう。毎日決まった時間に食べることで、お腹が空くリズムができます。朝ごはんを食べる習慣がついたら、朝ごはんの質も考えてみましょう。毎日の食事作りは手間がかかるものです。それでも食事を毎日作り続けるのは健康のために大切なことです。また、いただきます。ごちそうさま、おいしいよ、ありがとうと言ってくれる人がいると料理も楽しく続けられると思います。周りの人がそんな声をかけることも朝ごはんを食べる習慣をつけるためには大切であり、食育の一つにもなるのです。朝ごはんを食べる習慣をつけて生活リズムを整えましょうの添え書きの写真があります。